女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せを。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイこと、ドイです。はい、皆さんこんにちは。第10回目と、ね、なりました。聞くコラム、ね、このスタートの BGM のようにね、いよいよクリスマスのシーズンに、ね、なりました。皆さんいかがですか、ね、クリスマスのご予定はもう決まってるでしょうか。私スカーレットドイはね、まあ、大体皆さん、ね、知っていらっしゃると思いますけれども、バブル世代の、最後の方ということで、クリスマスというと何かね、やはり大きなイベントを必ずしなければならないというような、意識がね、ずっとありますので、今年も、毎年のようにですね、ここ、10年以上は、うちの奥さんとね、クリスマスはディナーもしくはランチを楽しんでおりますので、今年も、お店をね、今ちょうど探しているところです、ね、今年はでもね、12月24日は日曜日ということなので、なんかねめちゃめちゃもう予約とかも満員かなとかっていうふうにも思いますが、なんとかね、調べてみようと思います。でまた、そういった報告も、それはいらないですかね、するかしないか分かりませんけれども、皆さんねぜひね、今年もね、クリスマス楽しんでほしいなというふうに思います。いかがでしょうかね、ということで、前回ですね、皆さんにご紹介というか、ご案内しておりました12月3日のあべのハルカスでの家計簿の日のイベント、こちら、無事に終わりまして、今回はすごかったですよ。まず私スカーレットドイは、サンタクロースの格好をして、それで司会を務めました。もしかしてサンタクロースと言ったらミニスカートのサンタクロースなのかなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そこはご安心くださいね。さすがにそれはちょっとやばいなというのが自制心として働きましたので、通常の、格好で、通常の、サンタクロースの格好で、行いました。多分ミニスカサンタクロースとかでしていると、途中で、アベノハルカスの近鉄百貨店の方からね、ちょっとそれはやめてもらえませんかというふうに言われる可能性があるかなとも思いましたのでね、ちゃんとね、そこは考えました、で、で内容なんですけれどもね、今回も、盛りだくさんの内容で行いまして、非常にね、喜んでくださっておりました。で特にね今回初めて、試みといたしまして、8階の町ステーション、ウイング館の8階の町ステーションの目の前に、子供売り場が、ありまして、そこに多分おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんと一緒に子供も、来てるやろうと、お買い物に来るやろうということを想定しまして、お小遣い帳を作れるというコーナーを作りまして、でそれで、自分で、表紙に、絵を描いたりして、世界で唯一の自分のオリジナルのお小遣い帳を作りましょうということで準備をしていたんですけれども、大体、なんと30名以上の方が、来てくれまして、でたくさんいろんな、ものを 作ってくれてました、はい。子供はね大喜びでしてくれてたんですけれどもね、どうでしょうかね今頃ね、小遣い帳ちゃんとねつけようかなという風になってくれてたらいいんですけれども、だいたい作ってくれてた子供さんはだいたい小学生になってないぐらいかなと、まあ幼稚園に行ってるか行ってないのかなっていうぐらいの子供さんが多かったので、もしかしたらもう全部ね、お小遣い帳は、お絵かき帳に変身してるかもしれませんけれどもね、まあでもね、将来ね、きっと思い出してくれるというふうに思います。とあとね、そうそう、家計簿の日の、ね、内容なんですけれどもね、まあ、最初からね、さまざまな家計簿ね、家計簿の日のお話を考えておりましたので、かなり、前に座ってくださる方も前回と比べて多かったですね。で、まあ、最初はね、これからコーディネーターの渡辺紀子先生が、ね、元気で100歳を迎えるための生活設計はということでお話をスタートしたんですけれども、まあ、最初実はねほとんど誰もいらっしゃらなかったんですが、お話を始めるとポツポツポツというふうにね、前のステージのところに座り、前のステージの前に、椅子を置いてましたので、結構ね座ってくださる方がいて、人生ね100年100歳というのを皆さん真剣に考えていらっしゃる方がね多かったですね。まだまだあと30年以上は100歳まであるかなっていうような方々が座ってくださってましたので、きっとね今頃は健康のことも考えながらね家計簿をねつけようかなとか、まあまあ生活設計を考えようかなっていうふうに思ってくれてれば嬉しいなというようなイメージでしたね。でその後は、サラリーマンの家計ダイエットのポイントということで、ベネフィットコンシェルジュの吉村富子先生ね、お話をしてもらいました。まあやっぱりサラリーマンの方がねちゃんと聞いてくれてましたのでね、喜んでくださってたなというイメージもいたしましたし、でその後にですね、今回ね、やっぱり家計簿の日ということだったので、日本で、一番売れている家計簿、ね、皆さんご存知ですか？日本で一番売れている家計簿、答えは、トキワ総合サービスさんが、作っております明るい暮らしの家計簿、こちらが、ね、日本で一番売れている家計簿なんですけども、この明るい暮らしの家計簿の、ご紹介というか、ね、家計簿のことをお話ししてもらうために東京から、ね、トキワ総合サービスの二宮さんの方に来てもらいまして、お話をね、ちらっとしてもらいました。でこの明るい暮らしの家計簿の中には、まあ、川柳がねありまして、まあ、お金が貯まる川柳というわけでもないんですけれどもね、この川柳をね皆さんに披露いたしまして、あ、なんやそういうのがあるんですねとかっていうことを皆さんにね、お伝えして、ね、喜んでくださってました。まあかなりここは盛り上がりましたね。でその後に、頑張れる道しるべ、がんになっても困らないためのお金の話ということで、がんライフアドバイザーの川崎由香先生にお話をしてもらいましてね、がんになった時はねどうなるんやろう、まあどうなるんやろうというか、お金のことでねこんな心配事をね今実際病院で受けてますとかいうことをお伝えしたりとか、ね、そういったことをお話ししてもらいまして、その後に、口は幸いのもと、親子でおやつを考えようということで、口内環境アドバイザーの小川由香先生にもお話をしてもらって、まあ子供さんがね、虫歯にならないためにはどういうふうなことをしたらいいのかなとかっていうことを、含めた上でね、おやつ、みんな大好きなおやつ、まあ実は私も大好きなんですけどね、おやつを食べた後ね、ちゃんとね、キシリトール、まあ、グミを食べましょうとかいう、まあそういうことで、クイズに正解した人ね、 キシリトールグミをプレゼントしたり、まあ、そんな感じで非常にね盛り上がりまして、でその後は、暮らしの中の道楽ということで、美しい暮らし研究家の秋山博美先生からね、道楽って一体どう思いますかというようなお話をね、皆さんにされて、聞かれてる方、ね、女性の方、ね、結構多かったんですけれども、ふんふんふんふん道楽、私もちょっと考えてみようかな、なんか ねお金がかからんでも道楽ができるみたいやしというような雰囲気には、ね、なっておりましたので、多分今頃聞かれた人は、ね、何か取り組んでらっしゃるんじゃないかな、自分の道楽何やろうなとかっていう風にしてるのかもしれませんね。で、最後は、マナーイズマネー、マナーの中のお金の話ということで、和心コンシェルジュの浦野由美子先生にお話をしてもらいました。で浦野先生はね、和心コンシェルジュという風にも書いてるんですけど、実はおかみをね、料理屋さんのおかみをしておりまして、でマナーができる人にはお金が寄ってくるという、そういった内容でお話をしてもらいましてね、で実際ね、お金をたくさん持ってそうな、持ってそうなというかたくさん持ってらっしゃると思いますね、まあ、大きな会社の、ね、社長さん、ね、食べに来られた時に非常に気を使ってくれると、でそういう方にはやっぱりね、やっぱり気を使ってくれてね、してくれるとお店の方としても、あこの人にはもっといろいろね、なんかサービスをしたいなっていう、まあ、規模になると、まあ、それだけでもまあ得になるんじゃないですかというようなお話をね、してもらいました。ということでね、皆さん実際来てくださった方は、まあ、今のお話をね、聞くと、あまあまあそんな感じだったなというふうにも思ってくれるかもしれませんし、ね、聞かれなかった、来られなかった方はね、ぜひ、ね、今の、まあ、紹介、まあ、ちょっとでしたけれどもね、紹介いたしましたので、次回開催する時にはぜひお越しになっていただきたいなというふうに思います、というようなことをお話ししていると、そろそろね、時間となりましたので、今回はね、この家計簿の日の、イベントのご紹介、まあ、ご報告ということで、終わりたいと思います。それでは皆さん、また次回よろしくお願いいたします。スカーレット土井が担当いたしました。それではさようなら。